もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。
7月25日金曜日、時刻は8時を回っております。月刊ユキサダイさんの時間です。お菓子を開けるんじゃありませんお菓子がですね、
なんか宴会みたいに、
タケノコの里とかですね、
はい、
濡れせんべ
い、
これ1回目の放送聞いた人は分かると思うんですけど、
うん、
濡れせんべいっていう言葉から、
そうですね、
この月刊
ユキサダイさん、それで濡れせんべい買ってきてんだ。そうそうそう誰が買ってきたの？
俺。
すごい。
やだ。だ
ったんだ。
ということで、
うん、
今日100回目の放送ということで、
はい、
まずはご挨拶から私キベトシオと
シイラと
ユキサダイさんです。
もうお菓子を食べるんじゃありませんあなた。
もぐもぐしてる。
お腹空いてる。
お腹空いちゃった。
まあ生放送でですね、まあいろんなユキサダ監督情報をお届けしているこの番組も。
はい。
今日数えて100回目、うん、
100回ですよ。
すごいですね。100ヶ月やったってことですね。
100ヶ月もやったんですよ。毎月1回ずっと休みなくやってますからね。
100ヶ月って100ヶ月続くとは思わなかったですね。
ですね。
ですね。
我々が一番驚いてますけど、はい、
多分死ぬまでやりますからね
今日はもういろんなね、監督情報も交えながら、
はい、
100回記念としてお届けしたいと思いますので、
はい、
タイトルコールも100回記念ということで、
はい、
ちょっと豪華バージョンでお届けします。
月刊ユキサダイサオ、
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 月刊ユキサダイサオ、レディーアクション、
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、
生放送でお送りしております月刊ユキサダイサオです。タイトルコール豪華バージョンでお届けしましたけども、これはどなただったんでしょうか。
はい、芦田愛菜さん、中井貴一さん、阿部寛さん、野波真帆さん、吹雪純さん、忽那詩織さん、大竹しのぶさん、舞台版パレードのキャストの方々、そしてキム・ギドクさんでした。
すごいですね。国内外世界を股にかけてるタイトルコールでございましたが、いやいやいや、まあこの方々以外もいっぱい今までね、うん、たくさんゲストを出ていただきました、
はい、
奥田瑛二さんとか、
うん、
ね、竹内優子さん、田尻エリカさん、いろいろ豪華ゲストが出たこの番組でしたけど、100回目と。
そうですね。
ね、
うん、楽しかったですね。
楽しかった。もう終わるみたいな。
いやいや、だから死ぬまでやるんですけど。
やるんですけど。
やめろって言われてもやるっていう。
やるんですけど。
なんか言ってましたよね。だからね、なんか朝の時間になってもやろうと。早朝だったらやらせてくれるのかとか。
なんか1回目の放送が2006年の4月7日。
うんうん、
まあ8年と数ヶ月前っていう感じなんですが。
8年か。
すごいですね。
9年、
100ヶ月連続で毎月ずっとやり続けているっていうことは大したもんですよ。
まあ、僕は精神的にもこのラジオで一回救われてるというね、ちょうど2006年頃って僕が映画監督としてデビューして6年ぐらいだった頃です。2000年にデビューしてるんで、結構いろいろぶち当たるわけですよ、6年間もやってると。その時に熊本に帰ってくるのは結構良くてね、実家のアトリエ作ってたりとか、うん、南阿蘇にする計画もあったんで、うん、そしたらまあなんかあの時キベさんとかなんかこうみんな仲間たちがいて、
そう、始まる前に結構何ヶ月か毎月帰ってきてるみたいな時期があったんですよね。
そうそうそうそう、あの頃だから一番心が弱ってて、うん、その時にまあじゃあだからラジオとかでも やりますみたいな話をキベさんがしていて、
そ
したら悪ノリでね、みんなで熊本らしいのがいいねっつって、毎回タイトルコールの前に鶴やらららんとか、終わりはもうセンタープラザの曲を流すみたいな
泉の広場でとか、
あの曲を流して終わるみたいなのもういいよねみたいな悪ノリをしてたんですよ。でもそういう熊本、もうなんか昔懐かしい熊本の匂いのするものとかをでバカ話してたんですよね、みんなでね、あれ誰が作ったんだろうねみたいな話で、でもすごい有名な人が作ってるんですよみたいな話になって、でみんなでそういう話をしていって、すぐにもキムさんが 企画書。
そうそうそう、まあほら鉄は熱いうちに打てっていう言葉もあると、これはもう監督がやる気になってるうちにもうすぐ
企画書
書いてすぐ送ってすぐ会社の根回しをしてみたいなね。
すぐ始まりました、
ね、すぐ始まりましたよね。それが2006年の4月
だって1月2月ぐらいに喋ってたんですよ。
そう
2月ぐらいに喋ってたのにもう4月から始まりました
からね。
こんな普通さ100回も続く番組ってさ、もっとちゃんと、
ね、
ちゃんとやらない
、練りに練って、
何回もチャレンジしたんだけど、なんかこうやっぱり納得いかないねみたいな、もうそういうこともなくで、しかも最初にほぼやろうって言った時にもうタイトルが月刊ユキサダイサオって書いてあって、ちょっとこれ恥ずかしくねえかと思いながらもうそれをやめさせることもできずタイトルコールお願いしますって言われて、月刊ユキサダイサオって自分で言ってしまった。ちょっとかっこ悪いなみたいななんで俺月刊なんかね、月刊シリーズがあるじゃない、なんかあれに引っ掛けてんだろうけど、でも月刊シリーズ最近出てんのかな、あの雑誌。
今はもうあんまりないじゃないですか、
俺らの方が長くなったなみたいな、
もう我々がもう本家ですよ、もうこうなりゃ。
だからね、
誰かもね、月刊なんとかってね最近やってたんですよね。それを最近見て、お俺と一緒だとか思って、でもちょっとこっぱずかしいよね、月刊ユキサダイサオでタイトルがでも人に言わせると、ああなんか人の名前呼んでもらってるわけじゃない、さっきもだから、ゆうこちゃんとか、あのなんだっけ、阿部寛さんとかが、結果に来てるぞとか言ってなんか言ってるわけじゃない、なんか言いにくそうな、ユキサダイサオって言いにくいらしいんですよ、でもなんかそういうことも人に言わせると、まあなんかなんとなく小恥ずかしさもなくなるっていうかね。
まあでも10年続いた、10年と18回続いたっていうことは、いいタイトルだったってこと
ですそうですね、
もうみんなだって毎月やってるってことがこのタイトルでわかるわけですから、
そうですね、月刊ですから
ね。ただ未だに取材されても、ラジオやってるんですかって、
なんだと
まだ言われる
んです、なんだと
これね、まだ言われるんですよ。不思議なんだよね、あの検索かけると絶対トップに FMK が来てるはずなんですよ、ほぼ更新してるのがこれしかないから、なのにまだ知らないっていうね。
いや、まだまだまだまだまだまだまだ我々にやれっていうこと
ですね。100
回やっても知名度は低いぞと、
もっともっと頑張らないといかんということですよね。
何なんでしょうねこれ。あの今日お花とかもね、
はい、そうなんですよ、今日ね
持ってきていただいて、
菊池国際交流映画祭、
はい、
電気館から、
はい、
お立派な花が、
ちょっとお花が届くとは、
いいともみたいですよ、
そう他にも来てますって言いたいですけど来てないですね、2つしか来てない、
2つが立派な花がね来てます。
ありがとうございました。
まあそういう、こう毎月毎月監督の最新情報をお届けしているこの番組なんですけども、
はい、
ここのとこは監督は、やっぱり円卓が公開されてっていう感じですか。そうです
ね、今だから結局6月の21
日
から公開されて、
はいはい
はい、今も大阪はまだまだもう、お客さんも入ってもらって、
まあ、舞台ですからね、
基本的にやっぱ大阪中心に興行してきたって新しいスタイルっていうかね、要するに地方の大阪の、テレビ局5社が中心になって制作委員会を立てて、この映画を広げていこうっていう、感じで頑張ってます。で、実際7月か今4月ですよね、で8月に入ってもまだ全然続々と、上映が続いていくんですね、それでまあ、ちょっとした情報ですけど、1日と2日にはトークショーをやる場所もある、
大阪では、
大阪で、
まあ、熊本の上映終了しちゃったんで、もしね、そっち行く、大阪に行く、出かけるついでが、ね、
あるとかしたら、ちょっと映画はまだ全然大阪ではやってるんで、はい、
まあ、地元でまた見るとまたこれ面白さが、
これあるかもしれないですね、観客のノリが違うんで面白いんですよ。で、9日にも要するにさらに映画館が新しく続けていこうという、うちは続けますよっていうためにやる映画館でまたトークショーを9日にもやるっていう、で大阪がだから大阪はまだ要するにこの円卓をまだまだ広めていこう、強く押していこうっていうのがあるんですが、まあこれ大阪中心だったって言って というちょっと弊害もあったのかもしれないですが、うんうん、大阪以外関西地区以外のところが、うん、案外こう、まあ、夏休みの大型映画に押されて早々にこうなんていうのスクリーン数がどんどん減っていったっていう
温度差がやっぱり地域によってあったっていうことですね、う
ん、で僕自身としてはものすごくそれそうはいかない自分の映画だし特に東京なんかは自分がそこでホームグラウンドとしてやってる場所だから、うん、まあ宣伝のあり方とかもいろいろ今回勉強になったんですけど一番ねちょっと円卓で映画とは全く関係なく、うん、円卓ってね僕が思うにここ数年でものすごく評判が良かったんです僕の映画の中でも、うん、で見た人たちがものすごく長い感想を書いて、うんでいろんなことを語ってくれて自分に重ね合わせたりそうじゃなくていやいや今の社会を言ってるんだよって言ってみたりなんか子供が主役だからと思いきややってることは結構深いぞみたいなことの評価が高かったんですね。でもちろん映画だからテーマはあって掘り下げていけばいろんなものが見えてくるのが映画 でそれをこう掘るっていう作業が映画ファンっていうか、うんうんうん、映画ファンだけじゃなくて映画の観客っていうのはすごく大切にしなきゃいけないこと、うん、表面的なものだけ見て楽しかったっていうのもあると思うんですよ、うん、怖かったとか楽しかったとか気恥ずかしかったとかなんかちょっとエロチックでなんか良かったわとかいうのっていうのはあると思うんだけど、うん、そうじゃないそれと違うなんかこう子供の話で案外簡単に描いてるように見えて意外と簡単じゃないことをやろうとしてるよっていうのを、うんうんうん、評論家の方とか言っていただけたりとか、うん、で僕は届いてるなって感じもしたし、うんうん、よくヤフーレビューとかそういうところにも案外書いてる人たちが、うんうん、なんか長い文章で
結構ヤフーレビューのポイントも高いですからね、うんうん、あれだけ結構けなすのが多い映画レビューのサイトで、うんうん、あのポイントは結構すごいと思いますよね、
うんうん、僕はあまりそういうのをなるべく見ないようにしてるんですけど、うん、ただそのなんだろう例えばピアさんがやってる出口調査隊みたいなの、
はいはいはい、
あれも僕にとっては久々の1位を取ったり
満足度ですね
満足度ランキング1位だったんですよ。なのにみんなも言うわけえもう終わっちゃったのとかえもう朝しかやってないのと朝8時半の会をやってた1回しかやってないとか夜中しかやってないとかなぜっていう疑問をねいっぱいいただいたんですよね。で私チケット持ってるのに仕事の都合をつけようと思ったらもう朝しかやってなくて見に行けないです悲しいっていうメッセージ僕にもらったりとか Facebook 上でいただいたりとかしてねみんなも疑問に思ってる。ただ知っててほしいのはやっぱりそのシネマコンプレックスシネコンっていうのができてねみんな便利になってるような感じがするじゃないですか、うん、でスクリーン数も一つの場所行くと 10スクリーンぐらいあって、うんうんうんただよくみんなもよくあることだと思うんですけど例えばアナと雪の女王がスクリーンの3つ10巻のうち3スクリーン時間ずらして入ってたりする状況ってあるでしょ、はいはいはい、で本来はそれって1個しか書けてなかったはずのものを他を2つ潰してやってるってことはそれだけ人気があるからな、
うんうん、
ってことはその2つでかかるはずだったものが朝1しかやってない夜中しかやってないっていう、うん要するにこれは何だろう劇場側の論理から言えばお客さんがたくさん入るからお客さんが入るスクリーンをたくさん開ければもちろん収益は上がりますよね、うん、で映画の世界映画興行成績っていうのは全体が関わってることだから、うん、それが全体に上がるってことはすごくいいことで人口は増えるからね今後につながっていくからっていうのは論理としては正しいしなおかつ劇場が儲かるっていうのはもちろんそのために映画やってんだから売れない映画にそんな売れない映画をいつまでもやってんじゃないよっていう、
うん、
っていうのはこういう横暴な言い方はしてないと思うけど、まあ、そうせざるを得ないっていうのは僕もよくわかるんですよ、うん、ただ昔は違ったんですよね。昔は映画はこの映画をうちの小屋はやりますと、うん、劇場はやりますって言ったら、うん1ヶ月間やるそれブロックブッキングって言うんですけど、うん、もうブロックされてるんですもうこの1ヶ月間契約するんです、うん、これはうちがやるんですとどんなにお客さんが入らなくても、まあ、よっぽど入らないと打ち切りってあるんだけど、うん、でもなんとかそのお客さんを入れよう例えば電気館さんね、
はい、
街の中にありますよね電気館みたいな劇場っていっぱいあったでしょもっと、
うん、
単独で個人でやってる
そこでしかやってない映画をやる、ね、
単館っていうか、うんうんああいうのにもっといっぱいあったのにどんどんどんどん今なくなってるんですよ、
うん、
でそれどういうことかというと もうそういう人たちも大きく広げてみて、当たったらあれだし、もう1週目に客お客さんが入らなかったら急に2週目から要するに土日で入らなかったら、うん、月曜からもう下手すると次のレディースデーぐらいまで水曜ぐらいまで待って、ダメだったら木曜ぐらいから急にスクリーンがギュッて減る。いやこれは早く見に行かないと、うん、あの本当にお目当ての映画は見れなくなるっていう状況なんですよね、うん、だから僕本当にそんなの嫌だけどかっこ悪いけど Facebook でなるべく早く見に行ってくださいと、うん、スクリーン数がどんどん減らされてるんですって。でもこれは誰のせいでもないです。いやちょっとある種そのシネコンを批判してるように聞こえる人もいるかもしれないけど、わかるんですよそれは。だって映画興行だからお客さんが入ってなんぼなんで、うん、ただこれは誰が問われてるかというと観客なんですよ。観客がどうするか、観客がどういう行動、本当に見たいと思ってる映画はやっぱ駆けつけなきゃいけない、うん、例えばコンサートあるでしょ、うん、映画 のお目当てのミュージシャンのライブ、これはどうにかして都合つけるわけじゃない、うんうん、嘘ついてでも会社に、うん、どうにかして
その日行かないと見れない、
うん、見えないからね、うんうん、これね映画も同じことだって考えるようにならないと、これ本当に自分が見たいという環境を自分で映画を見る環境を作って、映画の上映のこととかももっとなんでだろうってお目当ての監督が撮った、お目当ての役者が撮った時は早く駆けつけるってことをしないと、本当にどんどんどんどんみんなもう 見せてくれなくなっていくっていう。でこれはねものすごくよく分かった今回。これ後でもいいやって思ってたと思うんですよ。つい最近もプロの映画祭の人が、監督すいません、もうあのまだ忙しくてバタバタしてて、もう海外の映画祭もあってたんで、もう円卓見てないんですよ、もう来週見ようと思ってるんでって言われて、うん、すいませんもうやってないんですって言ったら、って驚いてました。だって一月ぐらいしかやってないでしょまだって。だからみんなに一月半とか1ヶ月2ヶ月プロでもそう思うんですよ、うん、でこれは東京では残念ながら大阪ではやってますと、うん、で大阪まで見に行くのかって話じゃないですか、うん、でもコンサートや舞台だったら都合をつけて見に行くっていうのは、それはその日しかやらない生のものだから。でもね映画も生じゃないからっていう時代じゃもうなくなってるんですよ。で大ヒットをすれば応援を、でもっと逆を言えば観客が応援をすれば、あのあんまり地味な映画でもみんなが見たと動員したら逆が起こるんですよね。広長く やってもらう。だからこれはなんか別に観客のせいでもなくて、僕が警鐘を鳴らしてるのは僕らも考えなきゃいけないって思った、うん、で昔みたいにこの劇場は僕らの映画を気に入ってくれてこの人たちと心中するんだっていう状況を一緒に持ってくれてる劇場には、昔僕がデビュー当時ね、お客さんを入れるためにひまわりって映画の時に1週間連続でトークショーやったんですよ。でリピーターいっぱい来たんです、うん、何百人で来たんです。だからでそれだけで500人ぐらい来たん、動員したんです。でもそういうことをしていかないと、もっと観客と一緒にやっていくっていうか、うん、そうしないと見てもらえないなっていう時代に来たっていう。
選択肢もすごく増えてきてるからね、やっぱ映画館で見るっていうことが、その後で DVD でいいやとか、でもやっぱりね映画館体験は違うんですよね。
違います。
劇場でやっぱり見て感じるものっていうのが絶対あると思うんで、うん、
大きいスクリーンでね、音もね迫力があって、
今回の円卓なんかはね、やっぱ笑うでしょみんなが、で笑うツボも違ったりもするわけ、でもそこのなんかこう呼吸があるのね、観客の。さっきも言ったように大阪で見ると大阪の受け方はもう尋常じゃないですから声出しますからね、あのネズミ男、ネズミ人間が出てきたらね、キモッとかうわーキショイわーとかってみんな言ってますから、
まあ大阪で見るのも面白いかもしれないですね。
面白いですよ、
それはライブですね。
例えばほら海外とかはどうなんですか。海外の映画祭に持っていくみたいな話をしてたじゃないですか、
あの上海の映画祭はもう1回上映されて、で実はあのこの間プチョン国際映画祭に、
韓国の映画祭、ね、はい、
プチョンファンタスティック映画祭っていうのがあるんですけど、 もうあの世界中のファンタスティック映画祭では2番目ぐらいに大きくなった映画祭と言われていて、まあ、韓国は僕はあのよくプサン映画祭に行ってるわけですけど、はいはい、プチョンはまたあの今日の出来事以来2回目で、うーん、いやもうやっぱり大きくなった映画祭らしく、やっぱりあの観客がもう根付いてる、うーん、でなんかね面白いんですよ、あのプチョンってちょっとソウルのちょっと外れの方にあるような感じ、隣の県みたいな感じなんですよ、ソウルから考えると
東京と横浜みたいな、
まあ、横浜ぐらいの距離かな、うん、でみんな行くんですよね、うん、そこに行ってみんなほら若い人たちがいっぱい映画見たいから、うん、世界中の映画を、近くに、ね、テント村があるんです都会の真ん中に公園があって、うん、そこをテント村にしてんの映画祭が、へでみんなテントを持ち込んで、そこでテントを張って映画を見るみたいな、映画をこう映画館に通う、
へ
しばらくずっと
映画テント生活で、
テント生活して
る、
面白いなと思って、これいいじゃんって、俺もテントに泊まりたかったなみたいな話をしてたら、それはあのやめてくださいでもこれまともに言われたんですけど、いやいや、それしんみんなゲストをテントにすりゃいいじゃんって言って、キャンプファイアとか毎日しようよって言ったら、そういうの映画館の、ね、交流になるじゃんって言ったら、うん、でもそれは大変だからやめてくださいって真面目に言われた、でもなんかね、いや良かったですね、反応が、やっぱりね、芦田愛菜って女の子に対してそこまで知らないんですよ。
ああ韓国だとね、
うんうん、まあまあ知ってる人は知ってるって感じ、うんうん、いやーこの子はどういう風なことで9歳のこの女の子はここまでこの演技ができるようになったんですかみたいな質問なんです、ね、
そうか、芦田愛菜情報がないか ら, いから、ね、すごいすごい新人が現れたって感じなんですね。
誰なんですかこの人は
面白 い,
いや天才子役と呼ばれててみたいな。だけどなんかね、やっぱり多分外国の子役っていうのは、うん、やっぱ子役話してみるといろんな人たちと、うんうん、子役の概念ってやっぱ与えられたものをきっちりやるのが子役、うん、でも日本でも同じですよね、うんうん、だそれは日本でも一緒だと。だいたいほら子役ってなんかこう棒読みじゃないけど、ちょっとまあちょっと劣ってても演技がなんか全部分かってなくてもいいみたいな、だって子供だもんみたいな役が多いんだけど、このマナちゃんの役は違うと、大人顔負けだし表情も演技も見事なんだけどって、普通の女優を見るようなんだけどと、年齢詐称してんじゃないかとかでもちっちゃいよねでもどう見てもちっちゃいじゃん、他の同級生よりちっちゃいからね、マナちゃんも。でこれは嘘ついてないなみたいな
新鮮なリアクションですね
だからほら日本でもね、芦田愛菜実年齢42歳だって、マナちゃんにね40歳だって、40歳って言われてるねって言ったら、まあ前も言ったけど、マナちゃん、いや42歳って言われてますその微妙な2歳は何なんだろうっていうぐらいね、あの言われてるけど同じですよ。だからこの子は何なんだっていう驚き、女優としてすごくないかと、女優が良かったですねって、まずトゥイチインでね、最初の彼その言った確か、まず主演女優が良かったですねって、やっぱ女優っていう扱いをちゃんと訳するとね、してくれててみたいで、だからすごい感銘を受けたし、映画の中身もなんかこうある種社会的とか、あと政治的解釈はしたくないけど、そういうことまでなんかこう 手を伸ばしてるような、なんかこう映画に見えましたみたいなことを言われて、結構ファンタスティック映画祭の楽しげな雰囲気とはちょっと違うような、もうちょっとなんかこう深い話をね、あの観客とティーチーンっていうのをやるんだけど、失業等で、それすごく面白かったなと。でみんな笑うし泣くし驚くし、だからそこはもう、うん、やっぱりネズミ人間のところはやっぱりどよめくという
やっぱあれはワールドワイドに通用する気持ち悪い、
何なんだこれは一体何なんだろう。で変態について、うん、変態っていうものについて あの考察みたいなことになっていくわけですよ、まあ、オタクの人も多いからね、なかなか面白かったですね。はい、
すごいなぁ、マナちゃんすごいですね。
やっぱなんかね、やっぱ映画祭とかそうやって回っていくと、やっぱ一個の映画祭見ると、それでまずそこを見た人たちがもう2つぐらい今なんかうちの映画祭でかけたいんだけどって来てますよみたいなことを言われては、うん、まあ、僕はちょっと秋口いろいろごちゃごちゃしてるんで行けないかもしれないんだけど、 でもこうやってどんどん映画が一人歩きしていって、まあ、世界中の人が見る機会がね、あることはあれだし、でもただそれ以前にね、本当は日本の観客に見てほしかったわけなので、でも DVD を待つってことじゃなくてまだやってるとこあるんだよね。
大阪まで行きましょう。今見てこの話聞いて見たいと思ってると見た方がいいと思います。
まあ大阪に、ね、夏休みの旅行にちょっと遊び行こうって言ったついでに円卓を見てきてくれりゃいいっていうようなこともあって、
なんか USJ に行って円卓見て、ね、いろいろ楽しめばいいじゃないですか。じゃあこの辺でちょっともう一曲曲を、
はい、
行きたいんですけども、
はい、これは部長映画祭でね、その円卓を持って行ったわけですよ、
はい、
若い監督と出会ったのね、あの松井大吾、
あ日本から行って
日本の、
はいはい、
で彼の映画も見とこうと思って見たかったんで、あのスイートプールサイドっていうね、女の子が毛深い女の子、水泳部の女の子が毛深くてなんか恥ずかしいんだけど、ある男の子、同じ水泳部の男の子がツルツルの男の子がいて、彼がなんかなぜか 毛を剃るっていう彼女の、それでなんか人間関係がどんどんこじれていったりするっていう話で
ちょっと面白そう、
すごい面白いんですよ。まあ漫画原作なんだけど、非常になんかバタ心情を彷彿するようなすごい面白い、青春映画ができてたんですけどね。その松井大吾くんがクリープハイプの PV を撮ってる、
はいはいはい、ずっと撮ってますよね。
そうで、映画にもなんか、その PV を重ね合わせて映画にもなったような、はい、でついさっき、偶然にもここに FMK に来る前にメールが入って、
本人から
本人、その、松井大吾くんからね、はいはいはい、ちょうど今クリープの、尾崎くんと一緒にいますと、
ほうほうほう、
でいろいろ俺がクリープハイプ好きなんだよっていうのを伝えたらすげえ喜んでましたと。
お
で今日の出来事の続編をもし作るならば俺が主題歌を俺作るのは俺しかいないって伝えといてくださいみたいなことを言われたばっかりだったん でじゃあ今からラジオやるんで、ついねラジオやるんでね、じゃあクリープの曲かけるよって約束したんで、かけなきゃいけないです。
なるほどちゃんと男の約束を果たす男ですよ、はい、じゃあお届けしましょう、
はい、クリープハイプでラブホテル。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは監督@fm-kumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シイラでした。